ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江、岡山県の有田、京都の大山崎に3つに活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は大山崎 A 班がお送りします。本日お送りするメンバーはひろむと
岩井と
みこと
千尋です。
よろしくお願いします。
どうしたどうした、カミカミカミカミ、
言葉失ってたやん、
うん、あれあれうんってなったね、うん、日本語難しい。
どうした、なんかあったん。
なんもない。はい、
なんかあった。
やっていきたいと思いますけども、
はい、思いますけども
思いますけども、さあ、
はい、
夏休みも1ヶ月ちょいを経ちましたね、
はい、
もう
早い
もので、
はい、
もういやいや、ね、もうちょっとしたら この前ね成績も出て、
うん
ね、そろそろ後期というか、
うん、
もう終わりよね、大学生活、
うん、
始まろうとしますけど、はい、とりあえずね楽しい話をしたいと思いますよね、うん、
はい、
夏休みの思い出ありきたりですけど、
はい、
はい、誰か言いたい人いますか。私こんな思い出ありますみたいな。
別にそんな、いやそんな言いたいんやったらどうぞ、ひろむさん言ってくれる。全然言ってくれて、
俺言っていいの、俺が言うの。オッケー、ほんなら話していい。
はい、どうぞ。
この前はい、日本サッカーの日本代表の試合を見に行ったんやけど、
はいはいはい
はい、何の試合やったか分かりますか。
何の試合でしょうかね。
何の試合か分かります
か。何やろなって言ってほしいんか。
え知ってんの知ってんの。
知らん
知らんのかい。え知ってんの。
あれじゃない、ワールドカップ。
そうですね、
はい、アジアかな、
はい、アジア予選ですよ、
はい、
はい、日本が、うん、勝ったらワールドカップに出場が決まるっていう試合を、はい、埼玉まで見に行ってきましたね。
イエーイ。
いやもう、はい、俺初めてサポーターズシートって分かるかな、あのゴール裏の応援席、
うん、
あっこで初めて見たんやけど、
う
ん、
そう
もうすごいよね、熱気と、うん、なんかもう気持ちがすごい上がる。
なんていうの、後ろと横と違うの。
いやその横は立っては応援しひんや、やっぱり座って見ながら拍手するとかちょっとやるぐらいやけど、そのもうゴール裏はもう全立ちやから、も
う
全員立ってるから、あれ
も
う90分間立ってるからね、あれ
マジ
一緒に戦ってるよほんまに。
一緒に戦ってんの。
一生歌ってるし。
そうなんや、そう、
うん、声出へんなるんちゃうかなって。
じゃあ、途中で一生歌ってんのは、はい、後ろの人たちが歌ってたんや。
そうそうそう、そうやで。
そうなんや、
知らんかった、
知らんかった、それは。
そうで、そこの席初めて行って、すごいおもろかったよね。
絶対楽しい、
絶対楽しそうやな
、う
ん、なんか試合の展開もすごい、うん、日本優勢というか、うん、やったし、すごい安心して見れたというか、楽しかったなっ、
ノリノリで、
はい、ノリノリで、はい、最高の日にな
りました。いっぱい 顔に書いてたやん。
そう、
日本の国旗とか、
国旗はちょっと書けなかったんですけど、はい、I love Japan と必勝って書いてました、ね、
そんな日本好きやったっけな、は
い、日本好きよ。
そう、よかったよかったよかった、
はい、いいな、勝ったし最高やんな。
そう、ほんまに勝ってよかったねっていう感じやね、
うん、もうみんな友達って感じじゃん。
そうそうそう、
もう
点入った瞬間はもう360度ハイタッチ。
いいな、それいいな、
めっちゃいいな、
うん、一回は行った方がいいかもしれないな、
行った、うん、
経験として、うん、すごい楽しい、行ってみてください、ぜひ、
ぜひ行きます。
ユニフォーム着て行きたい、
私もユニフォーム着たい、
楽しそう、
ぜひロシアへ。ロシア
ロシア、
はい、ワールドカップ、
まあ、ヒロムいっぱいお金持ってるじゃない
。いやいや、ちゃんちゃん、そ
う、ありがとう、そんな気使ってくれて。
ありがとうな、
ごめんの。
自分のお金で、はい、あともう一つぐらい、夏の思い出、はい、どうですか。
どうですか、
みこさん行きますか。
私ですか。
痛そうな、ね、痛そうな顔してる。
そうなんだ、なんだろうな、うーん、やっぱり実家に帰ったことが一番ね。
あ、
うん、やっぱなんか最近さ全然帰れてなくて、
うん、
だからもうなんかやっと夏休みって長いじゃん時間が、うん、だから1週間ぐらい帰って、うん、まあでも帰ってもさやっぱ友達と遊んじゃうからあんま家族とは入れないけど、うん、 帰って、うんまあ、ちょっと空いた時間に運転して隣にお父さんか お母さん乗せて、でもちょっといろいろあってみたいな、めっちゃ楽しかった。下宿生
ってやっぱり運転する機会ないもんね、うん、免許取っても
めっちゃ横でぐちぐちぐちぐち言われた。
そういうもんやな。でもな
教訓に
ちょっとねなんか言ってもう本当に全然危なくないよっつって、
巫女のためやから
怖かったとか言って、うん、でも嬉しそうやったけど、う
ん、いいな、うん、実家帰るの、
うんね、めっちゃ良かった、うん、
家族との時間を、
はい、過ごして、うん、お母さんのご飯をいっぱい食べて、うん、
素敵、
いいな、はいうん、いいですね、それが一番幸せやな。
そう、うん、
はい、
はい、ということで、はい、夏の思い出はこの辺にして、はい、本日のお話に行きたいと思います。
よ
い
しょ、
はい、前半は先日行われた
前
半は本日行われた前半は先日行われたお得にドリームフェストについて岩井お願いします。
はい噛んでましたね。はい、じゃあ、まず私からドリームフェスタ、うん、その当日を迎えるまでに、うんまあ、どういう過程があったのかっていうその準備期間について話していきたいと思います。
はい、はい
でまず軽く、まあ、ドリームフェスタなんですけど、うんまあ、ドリームフェスタっていうのは、うん、こう夢と笑顔と感動をテーマに、うん今月の3日に、京都府のお得に地域で、うん行われたお祭りです。で、私たちはそこで、山崎をイメージした商品を、販売するために以前のねヒーロー紹介でも紹介しましたたびたびさんというカフェにご協力いただいて、はいはい、商品開発を行ってきました。
はい、はい、
ですね。
はい、
そうですね。
で7月半ばぐらいやったっけ、うん、に、まあ、どういったものを作ろうって始めたんやったっけ、いつぐらいやったっけ、
7月7日やったで、七夕の日やった、初めて行ったのは。
めっちゃ覚えてる。
はい、
めっちゃそうで、はい、そういうところから、うん、今回どういったものを作ろうっていうのからスタートしたよね。
うんうん、確かにね。
でまあ私らがずっと こだわってきてる大山崎らしさを出したいっていうのであったりとか、うんうん、まああとたくさんの人にこう世代とか、うんまあ、まあ関係なしにいろんな人に食べてもらえるものであったりっていうふうにちょっとこだわりが多くて、うん、なかなかね決定に至ることができませんでしたね。
そう、結構時間かかりましたね、うん、
決めるまでに結構かかったよな、
なんかスタートが遅かったな、なんかその遅いっていうかその時期の問題じゃなくて、うん、なんかスピード感が、
うん、めっちゃ遅かったな、うん、
初めの
全然
後半の追い込みよ、
追い込みよな、本当に
毎回だけどな毎回だもん、慣れた
ギリギリになったら本気出しちゃう。
前半はなんかこんなんでいいかなって思いつつ、うん、なかなか進まへんなっていう感じ。
どうしようどうしようが続いたよね。
そうも続いて、でまあなんやろ、やんわりとお餅とかかき氷とかが、
う
んうんうん、まあいいんちゃうかなみたいな、いう風な考えを持って、うん、8月前半から半ばぐらいに実際にたびたびさんの元に訪れて試作品作ってもらったよね。うんうん、でまあ、でまあいろいろお餅って言っても、うん、まあ種類も形もたくさんあるし、
そう、ね、う
ん、
そう結構ね、
どういったのがいいやろうみたいな、ね、割と試行錯誤しながら、
な
まあいろいろ、
ね、
そうい
っぱい試食してい
っぱい試食して作っていただいて、
本当に、
うん、でまあいろいろあって、うん、最終的に、うん名前が恋するお餅と、うん、天王山かき氷っていうお餅とかき氷に決定しましたね。
はい、はいはい、そうですね、
うん。恋するお餅は、こう、ね、はい、笹の葉をこう引いた、うん、なんていうかな、たこ焼きの入ってる容器、
うんうんうん、型のな、
そうそうそうそう、あれに笹の葉引いて、うんまあ、ハート型のお餅をこう並べて、うん、それにきな粉とあんこソースをかけるっていうやつがお餅で、で天王山かき氷はこう夏の天王山と冬の天王山を、はい、のこの2色展開で、夏の天王山はこう緑の山、
新緑をね、
そうそうそう、うん、イメージして、うん、抹茶味にこうあんこのね乗せたりして、うん、あんこ の, のハートの形の、
はいはい、かわいい、
そう
あれかわいかったね、
ほんまに、うん、美味しいし
乗せて、で冬の天王山はこう、うん、雪をイメージして真っ白いのをイメージしたいから、うん、こうカルピス、うん、カルピス味にして、
カルピス味、は
い、であれ可愛かった、あのハートのちっちゃい砂糖、
うん、シュガーね、
シュガーね、
砂糖シュガー
を振りかけて、うん、可愛く、うん、しましたね、うん、
めっちゃ可愛かったよな、色合いが鮮やか
めっちゃ可愛かった。でまあその まあ、計3点になるのかな、うん、まあ、3点を持って、まあ、こういよいよ当日を迎えるっていう風な感じになったよね、う
ん、はい、
う
ん、
まあそうやね、だからそういうわけでこう、うん、当日を迎えようっていうことになって、
うん、準備期間は本当にね、いろいろ試行錯誤があってね、
あった、
割と進むも遅くて、たびたびさんにも多分結構
そうや、ね、迷惑、
迷惑をかけて、う
んうん、ほんまに、
でも結果めっちゃいいもんができたのかな、うん、すごい人気商品
が、うん、もうすぐ完売やったな、
うん、ですね、うん、あ、もうちょい売ってもよかったかな、
そうやな、確かに、
ね、確かに、
うん、
感じでした ね、
うん、当日は100個限定で売ったんですけど、うん、割と1時間2時間くらい、
結構早めに午前中ぐらいには、
2時間半ぐらいちゃう、3時間弱、う
ん、そんな感じで結構すぐ売り切れちゃって、お餅の方もめっちゃ早く売り切れたし、かき氷の方もすぐ早く売り切れちゃいましたよね、
うん、ありがたいことに、
うん、嬉しかった、うん、はい、
そんな感じで、
そんな感じですかね、はい、前半は
準備期間がね、
はい、では前半はそんなもんにして曲の方に行きたいと思います、
はい、
本日お送りする曲は NMB48 さんのドリアン少年です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は NMB48 さんのドリアン少年です。
大丈夫今日本当に
神々ですね、
はい、大丈夫ですか、
はい、後半からは切り替えていきましょう、
はい
はいはい、後半からはドリームフェスタについての続きとスポット紹介をしていきたいと思いますが、
はい、
まずドリームフェスタについて、
はい、
みこ、はい、お願いします、
はい、で先ほど岩井さんのがおっしゃってたドリームフェスタの準備期間が終えて、うん、いざ当日ってなったんですけど、どうでした当日皆さん。
いやーね、
うん、もう率直な感想をどうぞ。ひろむくん、
いやすごいいい一日やったけど、
うん、
何やろな、やっぱ後輩とかも来てくれたので、なんかすごいもう一緒に楽しんで、うん、やもういろいろしてたら終わった一日だったかな、
うん、本当にあっという間な一日やったね、うん、
感じですね、
よかったな、
うん、いちいちゃんは。
そうやな、うちは結構かき氷のとこにおってんけど、うんうんうん、かき氷が手動のかき氷をずっと回しててんけど、後半とか、
うん、回しまく
ったな、めっちゃしんどかったな、ほんまに回す人と下で氷を受ける人
二人体制
ほんまに、うん、どっちも結構
で それプラスその機械を
押さえる
めっちゃ楽しかった、かき氷に人いたんやろうなって感じだな。
でも確かにたまにかき氷の方見に行ったら、
う
ん、めっちゃ結構長蛇の列できてて、
そうそうそう、
すごかった、
ずっとガリガリ、
ずっと列途絶えへん、
一生ガリガリ
してた、ね、
でカルピスの売れ行きがすごくて、
うんうん、確かに
買いに行ったよな、
行きましたね、はい、車出してね、うん、はい、スーパーまで行きました
、はい、で結局氷がなくなって、
そう、
まあ、史上最高、
史上
最高の
たびたびさん、
たびたびさん史上
今までで一番売れました、うん、と、
はい、嬉しい、
ほんまに嬉しいご報告と、
ね、はい、嬉しいな、
ね、まあ、かき氷はそんな感じで、うん、もう絶好調で、
絶好調で売り上げバンバンと、
はい、バンバンと、
え、岩井さんは
なんで岩井さんなん
いつも何
だっけな私割とお餅の方ずっといて、うん、でもお餅もほんまに午前中で、うん、あの限定ショットの売り切れて、
うん、
もう結構割とちっちゃいあの子供たちも来てくれたし、うん、結構おじいちゃんおばあちゃん、
うん
うん、も来てくれはったし、うん、めっちゃ割といろんな人に買ってもらって美味しいって言ってもらえて嬉しかったの、
うんうんうん、確かになんかねアンケートを してたんですけど、
うん、
そのアンケートをしてた時に、うん、そのお餅食べたかったっていう人が何人かいて、
そう、もうそれだけがちょっと心残り
少なくて、うん、まあでもこれ今後やっぱたびたびさんで販売させていただくんで、うん、まあ、その時食べに来てくれたら嬉しいです。
あ、そうやね、うん、確かに、は
い、って感じやな。結構本当になんかみんな好きになってくれてみたいな、うん、好きになったっていうか、うん、おいしい食べたいって言ってくれたからすごい嬉しかったです、
うんうんうん、
ですね。
え、ヒロムさんは他に
何か。そうですね、そのお祭りの、はい、催しというか、うん、イベントみたいな、うん、
いっぱいあったな、
はい、いっぱいあったと思うんですけど、うん、その中でも、うん、ウォーターバトルイベントっていうのがありまして、
はい、
すごかったね、
はい、
うん、
そのコーンのコーンで、四角形、正方形ぐらいに、うん、エリアを区切って、うん、その中にその僕たちがサングラスとかをかけて悪者、ちょっと悪者みたいな、はい、悪役みたいなのを演じまして、うん、そこをちっちゃい子供たちが水鉄砲やら、うん、水風船の爆弾みたいなので襲いまくるっていう、はい、ゲームしてたんですけど、はい、ねびしょびしょよ
子供たちは、ね、
割と容赦
がないですね
でそのJC さん、うん、運営してた人たちも、うん、その思ってたより人が多くて、うん、その子供の数もお客さんの数もそうやねんけど、うん、そのもうこんなびしょびしょになるんかっていうぐらい、うん、もう俺らびしょびしょになりまして、うん、もうなあ水鉄砲直につけられて撃たれたことある
すごい、まあ、確かにねなんかやっぱり今回すごい入場客数が多かったらしくって、
うんうん、そうやね、
5000人6000人ぐらい、うん、
本当にすごい多かった、うん、子供の数もめちゃくちゃ多かった、うん、だからそういうイベントが盛り上がってって感じですよね、
うん、
でこのドリームフェスタのやっぱ5000人6000人の入場客数の来たっていう裏側にはい、やっぱり頑張ってくださった人がいて、うん、
はい、
このドリームフェスタを成功させたのは、うん、実行委員会の方々なんですけど、
はい、
その方々の代表2名にちょっとお話を聞かせていただきました、
はいはい、
まずお得にまちづくり実行委員会委員長の田中美代美さんにお話を聞かせていただきました、
う
ん、でまず大変やったことをちょっと質問したんですけど、うん、やっぱりこのまちづくり実行委員会っていうのは3月から始まって、うん、小さな規模のお得にで地域の方々と一緒に持ち寄って面白く楽しいフェスタを作って お得にを盛り上げようとするのが目的やったんですけど、
うん、
やっぱりいろんな人を寄せ集めて作った団体やったんで、うんうん、結構バラバラな状態を一つにまとめることが大変やったって言ってました。でやっぱりそういう問題を解決するために、まあ、月に一度会議を開いてディスカッションを繰り返したそうです、
はい、
まあ、ヒロムもそこに行ってくれて、
ね、
そのヒロムみたいな若い学生のパワーとか、まあ、年配の方が結構 多かったらしいんですけども、
うん、
年配の方の知識とか、
うん、
で、まあ、逆になんか年配の方と若者のやっぱりギャップとかを埋め合わせるのも大変やって、うん、まあ、それも工夫して人と人のつながりを作れて成功させることができたみたいですね、
うん、
で今後については、ドリームフェスタの実行委員会ってやっぱり今年で人が変わっちゃうらしいんですけどね、
単年度制ですね、
らしいので、うん、それを今年のやつを反省点とかをしっかり引き継いで今年は成功させたのはこれが終わりじゃなくて今年がスタートで、
はい、
これからもずっと続けていく、うん、盛り上がっていくお祭りにしたいと言ってました、
うん、はい、
はい、
いいですね、
はい、でも女性で結構若い方なのに結構本当にしっかりしてる方でしたね、
すごい尊敬できますね、
はい、そうなんです。でもう一人、副委員長の小西さんにも話を伺いました、
はい、
で小西さんはやっぱり私たちも知っててフレンドリーに話しかけている、
うん、本当に
お兄ちゃんって感じですね、
うん、お兄ちゃん
お兄ちゃんって感じ
ね、言うね
結構ねお世話にな
ったなんかすごい近くない、
うん、まあまあ近い
すごい近く、
う
ん、
そうな優しいし、う
ん、コニダンって呼んでも許してくれる、う
ん、コニダンって私たちは呼んでるんですけれどもそんなコニタンにちょっと改めて真面目な話を伺いしまして、
はいはい、
やっぱりそのやっぱ副委員長っていう方の副委員長っていうのでやっぱり委員長を補佐していくみたいな、
うん、
で委員長の田中美代美さんはやっぱ若くて女性で そういう若い女性がリーダーっていうことを不安に思う人もやっぱりいるみたいな中で、
うん、
でもそんな中でも俺は彼女についていき支えていこうと決めて、
うん、
まあ、そのおかげでちょっと田中さんはやっぱスキルが高いらしくって、うん、それについてったおかげで自分の成長にもつながったとおっしゃっていました。
いいですね、
はい、で今後は祭りに来て楽しんでた子どもたちが大人になって JC に入ったり、うん、もう一回祭りをやろうとなってそれが街づくりにつながってほしいと 持続的にやってほしいとおっしゃっていました、
はい、
で最後に小西さんからこれだけは伝えたいと、
これだけは、
はい、これだけは伝えたいと、
はい、
水着を着てくれなくておじさんは残念でした。
ウォーターバトル
でね、ーールでね、はい、あんだけハードの水着着てこいって言ってたのにね、はい、誰に通り着たのね
着ろよ
一応探してんけど
一応なやっぱみ、うん、探してんけどないもんでね、
はい、そうですね、やっぱりうちらの体そんな安くないしな、そう安くない、え
大山崎を思う気持ちを考えたらまあいけるくない、
あでもそこまで安くないよ、やっぱり5000人の人にさらす体でもない、
そっちやろ、そっちやな、そっちやな、そっちやな、
申し訳ございませんでした、はい、ということで、はい、大山崎のおじさまの方、ね、すいませんでした、
ぜひ来年は
ぜひ来年は頑張ります、は
い、体を絞って今から間に合います、
はい、こんな感じで、
はい、ありがとうございます、はい、ではは
い、
最後、
はい
はい、スポット紹介ちーちゃんお願いします、
はい、久しぶりですね、スポット紹介、
そうですね、
本当に
何やかんや、
はい、
スポット紹介やと思いつつヒーロー紹介
確かに、はいはい、まあ、今回はスポット紹介ということで、
はい、
今回は、
は
い、あのパベナチュールという、
はい、
とってもおしゃれな、はい、パン屋さんに、
これ大丈夫ですか、
はい大丈夫です、
はい、そうですね、パベナチュール
行ってきました、はい、ヒロムと二人で行ったんですけどね、はい、今回は、
はい、はい、行ってきました、
はいはい
はい、
でまあ、バメナチュールさんは、まあ、どこにあるかって言ったら、うん、JR 山崎駅から、うん、まあ、天王山登っていく時 の、 あの踏切を渡ってすぐ右に曲がって、
はい、
まっすぐ歩いたら、
はい、
まあ、自然に囲まれたおしゃれなパン屋さんが、
はい、そうですね、
はい、
右手に見えてき
ます、そうです ね、
あすね、
なん
か
ほんまにジブリに出てきそうな感じの、
めっちゃ森の中
って
山焼きと、
そうそうそう、ほんまに写真が撮りたくなるような、
確かに
可愛いお店が出てきます、
うん、
歩いてたね、
は
い、
うん、僕らパシャパシャしてます
から入るまで時間かかる
よ、
はい、でまあ店内に入ると、はい、まあ、パンが並んでるわけですよ、
うん、
本当に、まあ、お惣菜系から甘い系まで、
う
ん、タルトとかも
あ
ったよな、
うん、
あり
ました、僕はタルト食べましたね、
あ女子か
せっかくな
パシャパシャ撮るわ、
3時ぐらいやってんなあれ、
そうそうそう、
そんな感じだった、
結構、うん、
え2時ぐらいか、
うん、
なんか2、3時やってるな、うん、だからちょっとね、うん、おやつ食べようかな、
そうそういいランチじゃないな、おやつタイム、
いいおやつ
タイム、
そう
そ
うそうそうそう、えちーちゃんは、
私はパンオショコラ、
はい、
あ女子やな、
ちょっと温めてもらって、
そういうのもある
やん、めっちゃ美味しかった、
美味
しそう、
でなんかヒロもめっちゃおしゃれな飲み物飲んでたよな、
マジ？
なんかあ名前な、
ちょっと
な
んだろう、コーラの、
コーラの
なんかちょっとおしゃれなやつ、瓶に入った
なんかね、瓶のやつをいただきましたね、
そうそうそう、ちょっとよくわかりませんが、
おしゃれな
瓶にストローさせて飲みましたね、
あタンブラー
ってあるかな、わかった、わかったわ、
なんとなくわかった気がする、
うん、はい、で
ま
あ、ね、
いろいろたくさんおしゃれなものが、飲み物もパンも、
うんうん、
品揃え豊富で、うん、中で食べれるとこもあったり、
うん、そうなんや、
そうそうそう、でストにはテラス席もあったりするんで、
うん、
そうだからモーニングとかランチとかにも全然、
めっちゃ行きたい、ぜひぜひ、
はい、でまあこれから紅葉の季節が始まるんで、
うんうん、
テラス席とかで紅葉を楽しみながら、うん、
いいですね、その感じ、
はい、優雅、
終
わっち
ゃいますか、最高ですね、
優雅、天王山結構紅葉めっちゃ綺麗やし、
うん、はい、
まあ、紅葉を、まあ、天王山に歩いてみて、うん、ちょっと休憩がてらとかに、
うん、
そこに寄ってもらって、
うん、はいはい、ね、
パンとい
いね、
何か飲み物を飲んで、
うん、
紅葉見ながら
天王山登って、
そうい
いね、
最高のコースを
すごい、
それいいな、
は
い、
めっちゃやりたい、うん、
はい、もうね、
うん、
紅葉なんで、
うん、
そうやな、もう時期よな、
そう早いな、
あんだけ去年あれやな、
去年行ってね、
大山崎マッチ歩きした時な、
紅葉がすごい鮮やかで、
そうそう、
もうこんな時期ですよ、
そうですよ、
はい、
もうぜひ、うん、行くなら今がおすすめですね、
うん、
お
はい、今からですね、
今から、
今からがちょうどね、
はい、見頃行きたいわ、パベナチュール、うん、ずっと行きたかった、
うん、ほんまに SNS 映えがね、すごいよね、うん、
すごいね、
外観も中身もパンも、
飲み物も、
駐車場でさえおしゃれに
見える、ほんまに、
ほんまに、
それ看板もおしゃれやし、
そうなんや、
そうですよ、は
い、いいな、でもう一度おさらいしておきますね、
はいはい、
パベナチュールさんは、
はい、
JR 山崎駅から徒歩10分、
はい、
駐車場もあります、
はい、
定休日は火曜日と水曜日です、
はい、
営業時間は朝の7時半から夜の6時までです。うん、皆さんぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございました。はい、本日は私たち小山崎 A 班がお送りさせていただきました。
はい、
来週は有田班がお送りさせていただきます。
はい、
次の私たち小山崎 A 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはひろむと
岩井と
みこと
千尋でした。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。